今日の箇所はレビ記の21章1節から9節までです。レビ記21章1節から。次で主はモーセに仰せられた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、援助のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。ただし近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。近親の結婚したことのない処女の姉妹の場合は身を汚してもよい。隕石の援助として身を汚し自分を冒涜することになってはならない。彼らは頭を剃ってはならない。髭の両端を剃り落としてもいけない。体にどんな傷もつけてはならない。彼らは自分の神に対して聖でなければならない。また自分の神の御名を汚してはならない。彼らは主への火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならない。彼らは淫行で汚れている女をめとってはならない。また夫から離婚された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖であるから。あなたは彼を性別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を性別する主、私が聖であるから。祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。彼女は火で焼かれなければならない。このレビ記の21章の方では、今度は主の命令はアロンの子、あるいは大祭司、すなわち祭司全般に対してこの21章は主の命令があります。20章までのところではイスラエルの民に対して特別に聖でなければならない、他の民族からは特別取り分けられて、他の民族がやっていることを平気で好き放題やっていることでも、あなた方はこれはしてはならない、あれはしてはならない、これをしなさい、あれをしなさい、そういう命令で、たくさん、ありますけれども、それは彼らは神の宝の民であるから、神様が特別に取っておかれたからだということを、昨日までのところで見ましたけれども、ことさらそのイスラエル民族の中でさらにこの祭司という人たちはさらに特別に性別されなければならないものです。どれほどかと言いますと、まず彼らのその縁者、親戚、近親の者が死んだ場合、その死んだ者のために自分の身を汚してはならないとまで言われております。要するに自分の近親の者が死んだ場合、その死体に触れてはいけないということです。まあ、ただし、父、母や父、母が、ここでも母が先ですね、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外、近親の結婚したことのない処女の姉妹の場合も、また身を汚してもいい、要するに結婚した、姉妹の場合は、もう自分と同族ではなくなるということですね。ですから、母や父、息子や娘、また兄弟、 あるいはまだ結婚していない姉妹の場合は、身を汚してもいい。人が死んだ時、特に近親の人が死んだ時はですね、人間の自然な感情としてはもう本当に悲しんで泣く、その死体に抱きついて泣きたい気持ちは、それは当然の感情ですけども、しかし妻子に限ってはですね、まあ、この例外を除いてはそれをしてはならない。ですから友人とか、あるいはこの、まあ、一等身二等身っていうんですかね、まあ、とにかくそれ以上の場合は、まあ、下に触れて汚れてはならないと言われております。それは4節の方を見ますと、自分を冒涜することになるから、死体に触れることによって、自分自身が、汚れる、身を汚して、そして冒涜することになってしまうとあります。この5節のですね、彼らは頭を剃ってはならない、髭の両端を剃り落としてもいけない、体にどんな傷もつけてはならない、これは、異教の習慣です。誰かが死んだら、もうそれを表現するために頭を剃る、髭の両端を剃り落とす、体に傷をつける、まあ、そういったことをしてはならないんですね。旧約聖書下典の、エレミアの手紙でしたか、そちらの方を見ますとですね、祭司が、まあ、この死んだ身内のために頭を剃るとか、なんか髭の両端を剃り落とすような記事が出ておりますけれども、要するに、彼らは異教の習慣に染まりやすいものなんですね。まあ彼らに限らず私たち全般もですね、世のそういう習慣に染まりやすいものです。私たちも神様から王族の祭司とされたわけですけども、しかし私たちも、まあ、キリスト者と言われている中にも世の習慣、世の、汚れ、まあ、そうしたものに染まりやすいものです。ですから私たちは、特に気をつけていなくてはならないんですけども、彼らが、そのようにしなければならないはならない理由は、彼らは自分の神に対して聖でなければならないと6節にあります。彼らは聖でなければならないというのはこの6節の中でも2回出てきます。初めの1行でも、また終わりの1行でも、彼らは聖でなければならない。ですから祭司である者はことさら、民の中からさらにより分けられた者として、自らを保たなくてはならないんです。なぜなら、彼らは神のパンを捧げるから、この6節の後半に書いてあります、まあ、火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるから、このパンというのはヘブライ語でレヘム、あのベツレヘムのレヘムですね、パンの家がベツレヘムですけども、要するに神の食物とも訳せます。この神の食物、神のパン、ちなみにレビ記の、8章の方ですかね、あレビ記の、8章の方で和解の生贄に関する規定が出てくるんですけども、そこにおいても、ちょっとレビ記の、ちょっとお待ちください、レビ記の8章21の方ではですね、これは全焼の生贄ですね、この全焼の生贄の8章21節のところ、この脂肪の部分、これを焼いて火の煙として、なだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。でここもですね、まあ、食物という言葉は出てこないんですが、しかし、神への食物、レヘム、という言葉が使われており、またレビ記の、3章11節、 あ、レビ記3章の方が和解の意見にですね、3章11節でも祭司は祭壇の上でそれを食物として主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさいと。でここの食物、これもレヘムが使われております。つまり神様への食物を捧げるんです。まあ、逆に言えば和解の生贄の脂肪も全焼の生贄の脂肪も神様の食物であるわけです。和解の生贄は神様と祭司と民が、三者が同じ生贄から同じ、食卓で同じ食べ物に預かるということを、以前習いましたけれども、つまり祭司は神様へのパンを捧げているから、神様に食物を捧げているから、だから、自らの身を汚してはならないわけです。良きサマリア人への例えの中で、祭司やレビ人が半殺しにあった人を、見た時、道の脇に端っこに寄って、そして彼らをやり過ごしたことが書かれてありましたけども、それもここが元になっていると思われます。要するに死人で自分の身を汚してはならないから、もし死にその近寄っていてその人が死んでいたとすれば、その身を汚すことによって神様へのパンを捧げることが、その務めができなくなってしまうから、だから、祭司やレビ人は、死体を運ぶということをすることができないですね。そうすることによって、神様への、捧げ物が捧げられなくなるからです。でことさらですね、まあ、この祭司に対して、その死んだものに触れてはならないと、まあ、禁止のものは除いて、どうしてその祭司やレビ人に対する真っ先のこの、命令が、まあ、死人に対する扱いなのか。ことさらですね、人間は死人に関して、死ということに関して特にですね、息を、見てみますと、本当に死ということに対するこだわりが強いですね。エジプトの宗教を見てください。墓に対して、死体に対して、もう本当に究極のこだわりというか、なんかミイラにするとか、あんなでかい労力のかかる墓を建てるとか、また仏教もそうですね、死人のために、何日、四十九日とか、何周期とか、本当に死人に対するこだわりが、異教であれば異教であるほどそのこだわりは強いですね。戒名ですか。とにかくいろいろなですね、そういう死人に対して、あるいは死ということに対して妙にこだわるのが異教のその習慣ですけども、しかし神様の目から見れば、死というのはですね、まあ、一つの通過点に過ぎません。人はみんな永遠があるんです。第一の死があり、まあ、その第一の死が、要するに心臓が停止して脳の活動が止まって、まあ、そういうものですけども、私たちはことさらですね、第一の死よりも第二の死の方に気をつけなくてはならないんです。第一の死は誰でも訪れますし、またそれは、生徒にとっては眠りであり安息です。私たちはことさらですね、この第一の死、死は通過点に過ぎない、まあ、最も、別れることは、それは悲しいことです。今生の別れになりますから、それは悲しいんですけども、しかしその死によって異様にこだわって、この邪教、まあ、異教のように頭を剃ったり自分の身を傷つけたり、髭を両端を剃り落として、そうやって悲しみを表すことも、祭司たるものはしてはならないとあります。神を汚すことになる。聖女での務めが祭司たちにはあります。要するにこの死人のためにですね、聖女での務めがあるのに、その死人によって彼らが汚されてしまうとは、要するに 神様よりも死人の方を優先順位的に高くしているからですね。だから祭司はそのようなことをしてはならないんです。イエス様はラザロが死んだあの場面で涙を流されましたが、イエス様がなんであの場面で涙を流されたか、それはラザロと今生の別れでもうラザロと会えないからでしょうか。違いますね。だってイエス様はその後ラザロをすぐによみがえらせるからです。イエス様はなんであの時泣かれたか、それは死人のために泣いたんじゃない。人々がその死に対する様を見て、人が死という束縛に縛られているありさまを見て、そして死ということによって愛する人が失わなければならない、苦しまなければならない、悲しまなければならない、そのありさまに対してイエス様は霊に激動を感じて涙を流されたんですね。死というのは通過点に過ぎません。ですから死ということに対してことさらにもう異様なほどに泣いたりして、そしてその死ということに支配されてはならないんです。この祭司というものは、また何節の方を見ますと、今度は死のことではなく結婚のことについてです。彼らは淫行で汚れている女をめとってはならない、また夫から離婚された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖であるから。8節、あなたは彼を聖別しなければならない、彼はあなたの神のパンを捧げるからである、彼はあなたにとって聖でなければならない、あなた方を聖別する主私が聖であるから。祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる、彼女は火で焼かれなければならない。ここでは祭司が、女をめとる場合は、淫行で汚れて女をめとってはならない、また夫から離婚された女をもめとってはならないとあります。このようにですね、なぜなら祭司は、15節の方を見ますと、彼の民のうちでその子孫を汚すことのないためであると書いてあります。要するに子孫をそのようにして汚してはならない。なぜなら祭司の子も祭司であり、祭司の子もやがては神の務めをすることになるからです。神にパンを捧げる務めに入るから。だからその母親がですね、淫行の経験を持っていたり、あるいは、夫から離婚された、ことのある女として、でそれで子供たちに何か、汚れた思いとか汚れた行動を、持ち込ませることがないようにするために、だから最初は淫行で汚れている女をめとってはならない、また夫から離婚された女をめとってはならない、あります。イエス・キリストの系図を見ますとですね、淫行で汚れている女をめとったり、あるいは夫から離婚された、離婚っていうんですかね、とにかく遊女ラハブとかタマルとか、あるいは、ルツも、ルツの場合は、夫に離婚されたというやもめになったんですね。とにかく、そういうことを言いますけども、しかしこの祭司に関しては、そのような女はめとってはならないと言われております。そして8節の方には、あなたは彼を聖別しなければならない、彼はあなたの神のパンを捧げるからである、彼はあなたにとって聖でなければならない、ね、あなたっていうのは要するに、彼は、祭司は、あなたの神のパンを捧げるからでありますから、このあなたっていうのは、イスラエルの民全般ですね。ですから、イスラエルの民全般は、彼を聖別しなければならない。要するに、民がこぞって祭司をですね、聖とする努力を、民全体も そのような共同作業で祭司を聖とするべきだということが8節に書かれてあります。彼はあなたの神のパンを捧げるから、だから彼は祭司はあなたにとって聖と聖でなければならない、聖別しなければならない。ですから祭司を聖として敬い、祭司を聖という状態を存続させる努力を民全体もしなければならない。そしてイスラエル全体も、共同作業で祭司を聖とすることがここで命じられております。9節の方を見ましても、祭司の娘が陰行で身を汚すならその父を汚すことになる、でそういう場合は火で焼かれなければならない。ですから祭司はですね、本当に息子だけでなく娘の教育に関してもしっかりとしなく、ことさらしなくてはならないわけですね。祭司の息子が、教育で誤ったケースが、アロンはそうでしたね。大祭司アロンの息子の、2人一緒に火で焼かれてしまいました。また、サムエル記の方のエリの2人の息子もそうですね、ホフニとピネハスでしたか。彼らも、主の御前に非常に悪どい祭司で、その神殿に仕える女と家庭に寝たりとか、あるいは神の意見、神に対する意見にのまだ脂肪があるままで肉刺しで取って自分のものとしたりとか、そういったことをして、で、彼らも子供の教育で失敗して、そうして、しまいましたけれども、とにかく祭司であるからには特にこの教育もしっかりしなくてはならない。で母親、奥さんの選ぶ他においても気をつけなくてはならない、そしてイスラエル全体も祭司をそのようにして気をつけなくてはならないことが今日の箇所からわかります。そしてこれはですね、大昔の契約の祭司という特別な人たちに対する規定でもありますけれども、しかし現代において祭司は皆さん一人一人ですね。第一ペテロの2章の方で、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと、第一ペテロの2章9節に書いてありますね。皆さん一人一人のですね、祭司とされたからにはね、それなりの自らを清め、清別するべきであり、またお互いがお互いに対して互いに聖であるように進め合い、戒め合うべきなんです。第一ペテロの2章9節見て、でそうか、自分は王族の祭司なんだって言って、でわけも分からずですね、自分の身をなんか陰行によって汚したりとか、そういったことをしてはならないんです。祭司であるからにはしっかりと、祭司とはどのようなものであるかをレビ記からしっかりと学んでですね、そして祭司たるものはどのような仕事があり、どのような責任があり、どのように身を保つべきか、それをしっかりと調べてその通りに実行するべきなんです。どうか皆さん一人一人も王族の祭司としてふさわしく整えられ、また自らを清めて汚れから遠ざかり、そして神に喜ばれ、神に対してその身をしっかりと立てていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する主よ、私たちを祭司として召してくださったことを感謝いたします。祭司は神のパンを捧げるもの、神のパン、それはイエス・キリストであり、また私たち自身も神にいただくものとして、私たち自身も性別しなくてはなりません。キリストにあって、キリストと一体化された以上、私たちも 汚れに身を閉じてはなりません。世の風習やまた淫行によってこの身をどうして汚して良いものでしょうか。どうかしよう、この地上を歩む限り、この地上において祭司として、王族の祭司、聖なる国民として、神の民とされた者として清く自分を保ち、また主によって清めていただいて、神の子としてますます整えられていくこの地上での歩みでありますように。イエスよ、清め祝福してください。私たちも聖とされた者として、そして兄弟姉妹も性別し、互いに教え合い、互いに訓戒し合い、そしてみんなが共に性別された民として聖なる交わりを保っていきますように、この交わりを祝福してください。この教会を祝福し、また一人一人の家庭を清め、性別し、祝福してください。このお祈りを私たちの尊き主、大祭司であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。